ちになったまま共に十戒を唱和いたします。十戒は座席の前のプレートに記してあります。十戒、我は汝の神主汝をエジプトの地その奴隷から逃げより導き出せるものがない。汝我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、汝己のために何の偶像も見なせからず、汝の神主の顔を未来に口にあずべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝に殺すなかれ、汝に反映するなかれ、汝に盗むなかれ、汝にその隣に対して偽りの証しを立てるなかれ、汝にその隣の家を誘うなかれ。
お座りください。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、秋も深まり初冬のファンのする中、私どもの足を支え死の日の礼拝へ向かう力を与え、私たち一人一人を御前に呼び集めてくださったことを感謝いたします。父なる神様、あなたは私どもがどのような人間であるかをよくご存知です。困難に対して強い心で立ち向かえる人、困難を避けようとする人、課題に対して真正面から取り組もうとする人、及び腰になってなる人、満足している人、不満を抱いている人、確かな信仰を持っている人、あやふやな人、実に様々です。確信を持ったクリスチャンもいれば、習慣上のキリスト者もいます。心から信じているもの、半ば信じているもの、信じていることに疑問を感じているものもいます。さまざまな経歴や豊かさや貧しさの中で過ごしています。実にさまざまな人がいますけれども、そのように異なった私たちが今等しくあなたの前に立っています。それぞれ異なったものですが、また隣人に対し、またあなたに対し罪を犯している点では同じです。またいつの日か死ぬべきものであることも同じです。あなたの憐れみや恵みがなければ、私たちはことごとく失われたものであります。しかしあなたの恵みは御子イエス・キリストによって約束され、与えなく私たちを全てを愛してくださっていることを深く感謝いたします。あなたは私たちの弱さや破れを知りながら救いへと導いていてくださいます。感謝いたします。死の体として立たれた金沢元町教会の混合な歩みをどうか支え導いてください。父なる神様、説教される大沢正義牧師を豊かに聖霊を注ぎ、あなたの御言葉に示される御心を理解させてください。語られる牧者を強めてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美をいたします。賛美歌443番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌443番です。
Thank you.
座りください。聖書をお読みいたします。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書19章1節から16節前半まで206ページです。新約聖書ヨハネによる福音書19章1節から16節前半まで206ページからです。お読みいたします。そこでピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たれた、打たせた。兵士たちは茨の冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきて、はユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、あの男をあなたたちのところに引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶし、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは見よ、この人だと言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪にあたります。神のことを自称したからです。ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れ、再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのかとイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。そこでピラトは言った。私に答えないのか。お前を釈放する権限も十字架につける権限もこの私にあることを知らないのか。イエスは答えられた。神から与えられなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するなら、皆皇帝に背いています。この男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称するものなら、ものは皆皇帝に背いています。ピラトはこれらの言葉を聞くと、イエスを外に連れ出し、ヘブライ語のガバダ、すなわち敷石という場所で裁判の席に着かせた。それは杉越祭の準備の日で正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、十字架につけろ。ピラトが叫んだ。ピラトがあなたたちの王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司長たちは、私たちには皇帝の他に王はありませんと答えた。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。それでは、使徒信条をもってよって私たちの教会の信仰を告白します。お座りになったままで結構です。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。使徒信条。我は天地を作り、聖なる神を信じ、 我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ずる。主は聖霊により宿り、乙女マリアで生まれ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の宙に寝返り、天に昇り、全能の父なる神の国に出したまえり、足取りに下りて、生ける者と死ぬ者とを困ってまう。我は聖霊を信ず、聖霊の行動の教会、聖徒の始まり、罪の許し、体で蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
今日この礼拝に招かれた方々であるならば、一度は聞いたことがある方も多いと思います。エッケホモ、エッケホモ、この人を見よという意味のラテン語です。エッケホモ、この人を見よ。今日私たちが聞いております主イエス・キリストの裁判の席において、裁判官を務めたローマ総督ポンテオ・ピラトが群衆に向かって語った言葉であります。エッケホモ、この人を見よ。ユダヤ人の王を自称したとされる、この男を見よ、この人を見よ。大変印象深い場面での印象深い言葉であります。そのためこの裁判の場面を描いたさまざまな絵画がエッケホモという題名をつけられて描かれてきました。西洋美術において大変スタンダードな主題の一つとなったと言ってよいものであります。これは主イエス・キリストを裁くローマ総督の言葉であります。この人を見よ、このみすぼらしい男を見よ、私の部下にからかわれているこいつを見ろ、どこが王なんだ、こんなものが偉大なる我がローマ皇帝陛下に反逆するものだというのか、危険分子だというのか、私の部下にからかわれる、こんなみすぼらしいものを裁くためにわざわざ私を動かそうとするのか、私を脅し自分たちの支援から来る身勝手な要求を押し通そうとするのか、お前たちはそういうものだった、頑固で無様な者たちよ、この男を見よ、これがお前たちの王だ。つまりピラトのこの男を見よ、この4節5節の言葉とは、このようなあざけり、このような苛立ち、このような憤りを含む言葉でありました。しかし同時にその言葉はピラトの意図に反して、その正式な裁判官を通して語られた神ご自身の言葉でもありました。主イエスが11節でおっしゃったように、神から与えられていなければ私に対して何の権限もないピラトなのであり、しかし神はその一人子がこのピラトのもとで裁かれることをお認めになったのであります。つまりピラトの声に合わせて父なる神ご自身が私たちにお望みになっておられるのです。この人を見よ、 神はどんな人を見よとお命じになっておられるのでしょうか。それは私たち人間にとってつまずきの石としか言いようのないキリストのお姿であります。人に捨てられ裏切られ、今はまさに十字架に引き渡されようとしているキリストのお姿であります。神はこのキリストを指してこの人を見よとお命じになっておられるのです。考えてみれば不思議なことです。光り輝くキリストを見よと命令されているのではないのです。人をつまずかせるつまずきの石であるがゆえに、今は取り除かれ捨てられようとしているこの人を見よと私たちにお望みになるのです。私たちと少しも変わらない私たちの人間の祖先によって捨てられ十字架に追いやられようとしておられるこの人のその姿を見よ、目をそらしてはならない。あなたと少しも変わらないあなたたちの祖先だから、あなた方自身が同じように捨てずにはおれないその人を見よ、あなたが裏切りあなたが捨てずにはおれないその人を見よ、それがあなたの神である私の望みである。厳しいことです。この後賛美歌280番を賛美いたします。まさにこのエッケホモ、この人を見よと歌う賛美歌であります。飼い主のいない羊のような私たち人間を憐れみ、私たちの兄弟となるために最も低い馬小屋でお生まれになったこの人を見よ、食事をする暇も忘れて働かれたこの人を見よ、それにもかかわらずこの私たち人間から十字架の死の他には何も与えられることのなかったこの人を見よ、そこでその十字架の上で私たちを許されたこの人を見よ、この人を見れば神の愛がわかる、そのように歌う賛美歌です。私は今まで不思議に思っていたことがあります。この賛美歌280番この人を見よっていう賛美歌は牧師就任式の時に必ずと言っていいほどよく歌われる賛美歌なんです。日本人の作った賛美歌です。しかしなぜこれを牧師就任式で歌うのか、牧師就任式の際にこの人を見よこの人を見よとこの賛美歌を歌う、それはなんだかまるでこのあなたたちの前に立っている牧師を見なさいと歌っているようではないかと感じられたことがあります。なぜこの賛美歌を牧師就任式で歌わなければならないのか、まあ、はっきりした理由を耳にしたことはありませんけれども、今はわかります。新しい牧師が与えられる喜びに包まれながら、ああ無牧師にならずによかった、この牧師が与えられてよかったよかったって歌うんじゃないんです。この牧師この説教者が教会に立てられるのは食べる暇も忘れて私たちのために働いてくださったキリストを指し示すためです。しかしそのお方に十字架の他には何も与えることはなかった私たちの罪を見るためです。このことを語らせるために神がお立てになり教会が招いた牧師であることを心に刻むためにこの歌を歌うんです。自分がこの牧師から何を聞こうとしているのか、 自分がこの牧師と共に教会として何をこの世界に向かって証ししようとしているのか、それを確認するのです。つまり私たちのために食べる暇も忘れて働いてくださったのに、私たちはその方に十字架の死のほか何も与えることはできなかった罪人である。このキリストというつまずきの石をきちんとご紹介するために、私たち教会はこの世に存在するのだということを確認するのであります。今週も修法の理面にご紹介いたしましたハンス・ヨアヒム・イーバントというドイツの神学者が説教学講義という書物の中ではっきりと語っております。もしも説教者がきちんと福音を説くことができたならば、聞く者はつまずくんだと。もしも説教者が分かりやすく福音を伝えることができればできるほど激しい抵抗に遭うんだ。キリストの福音がつまずきであるということは、復活が荒唐無稽で信じられないとか、一人の人が全人類の罪を背負うことができるなんて、こんな SF みたいなことはないとか、そういうことじゃないんです。聖書に登場する祭司長、律法学者、ファリサイ派の人々、またピラト、ローマの兵隊たち、そして主イエスの弟子たちのように、このお方を裏切り、このお方を憎み、このお方がいなかったなら、どんなに人生は自分の思い通りになるだろうかと実感し、このお方を必要としないことを実感する、確信する、このお方が自分の人生から退場してもらいたいと願う、それは他の誰でもなくこの私自身のことだったと、本当の意味でイエス・キリストにつまずいていた自分であることをわきまえるようになることであります。説教がきちんと主イエス・キリストをご紹介することができたならば、必ずそのようなつまずきが聞く者のうちに起こるのであります。私たち教会に託された使命というのは、また牧師に託された使命というのは、これは一見とても分かりにくいことなのでありますが、きちんとイエス・キリストにつまずいていただくことなのであります。そしてそのためには、それを語る者が、そのつまずきを語る教会自身が、このつまずきの石にきちんとつまずいておかなければならないのであります。この方につまずいてきちんと打ち砕かれていなければならないのであります。ルカによる福音書第20章17節以下において、主イエスは次のように、その場にいた者たちをご覧になり、その場にいる者たちにお語りになっておられます。イエスは彼らを見つめて言われた。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。その石の上に落ちる者は誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちるならば、その人は押しつぶされてしまう。ご復活のキリストに出会い、そのお方と顔と顔とを合わせた者は、このつまずきの石に打ち砕かれるのであります。このご復活のキリストに出会い、打ち砕かれ、最も小さいものとなってしまった使徒パウロもまた喜んで語るのです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。 これを信じる者は失望することがないと書いてある通りです。つまずくことを恐れることはないのです。このつまずきの石につまずくとき、私たちは失望することがなくなるのであります。自分がファリサイ派、律法学者、祭司長ピラト、ローマ兵たち、またシュエスが誰であるかをその時代の誰よりもよく分かっていたのに、そのお方を裏切り捨てた十二弟子たちと少しも変わらない自分であることを認めること、シュエスキリストにつまずくその当事者である自分であることを拒否しなくともよいのです。目を覚まして聞いてください。どうか目を覚まして聞いてください。私たちはシュエスを王として私たちの上にいただきたくはないのです。私たちのうちの最も信心深いものであっても、私たちはシュエスを自分の王とはしたくないのです。21節、少し先のところにこうあります。ユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王とは書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてください、そう頼むんです。ここに私たち自身がいます。本音のところシュエスを王といただきたくない私たち自身がおります。聖書が読めるようになるとは、この神の言葉を聞きながらこの言葉が自分にぶつかってくる、これはあなただ。そういう自分の姿に気づくようになるということです。このような人間の姿というのは、創世記の神話的な物語によって善悪の知識の実を食べて神のようになることを求めた人間の罪の姿そのものなのであります。その実を食べるならば、神のように善悪を知るようになるんだ。神のようになることを求める我々の姿であります。現在とも表現されることのあるようなこのような罪を、私たちが自分と他人の目にどんなに上手に隠しても、イエス・キリスト、この石の上に落ち、また私の上に落ちてくるこの石によって、この本性が必ず明らかになるんです。それが今日お読みしているシュエス・キリストの裁判の席で明らかになってしまった私たち人間の姿であります。しかしそれはただ私たちを裁くために、私たちに恥をかかせるために、私たちに降りかかる衝撃ではありません。私たちの虚飾が粉々にされ、神の御前に心打ち砕かれたもの、貧しいものになってしまうこと、これは幸いなことであります。神は天地創造の時から今に至るまでずっとそう呼びかけていらっしゃいます。私たち人間にずっとそう呼びかけてくださっていらっしゃいます。あなたが砕かれるのは良いことだ。神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心、私が顧みるのは苦しむ人、霊の砕かれた人、私の言葉におののく人、 シュエスもおっしゃいました。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。この神の言葉を私に語られた神の言葉として受け取り、喜んでいるものがキリスト者であります。使徒パウロは申します。私たちは自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。誇るものは主を誇れと書いてある通りになるためです。キリスト者とはこのように裁かれ砕かれ貧しさに徹して生きる者たちのことであります。しかも喜んでこの貧しさに生きる者、ただ神の憐れみによって生きる血のみ子のようなもののことであります。しかもこの貧しい者が喜んでいるんです。血のみ子の喜びに生きているんです。そうです、喜んでいるんです。自分の貧しさを曇りなき眼で見るものとされたゆえに、自分を小さな神のように思う夢から覚めてしまったゆえに、大変悲しんでいるようではいますが、しかし誰よりも喜んでいるのです。このイエス・キリストというお方が折れかかった足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことのない私たちの主となってくださったことを知るからです。そのためにへりくだって人となり、私たちのもとに来られ、今神のお盾になった権威であるピラトのもとで私たちの身代わりとなり、私たちのために裁かれてくださった。そのようにして私たちの誠の兄弟となられたキリストと出会うからであります。そしてそこでこそ神を我が父、アッパ、アッパ、神を幼子のように呼ぶことを覚えるからであります。このお方、私たちのために人間となってくださったこの神の一人子を見る者はいつも悲しんでいるようでいて、それ以上にいつも喜んでいるのです。神を必要としない私たちを捨てず、なお私たちの神となり王となり主となってくださる誠の飼い主のもとに連れ戻されたものとして生き始めるのです。いつでも自分自身の支配者でありたいと願う私たちの罪の心を凌駕する信頼がこの心の内に息づき始めているのです。このイエス・キリストの父なる神様が私たちになさってくださることは時にかなって美しいと言わせていただくようになるのです。なぜならば私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがない。そういう確信が与えられているからです。私たちは 貧しい罪人でありながら、この主イエスの愛のゆえに、この主イエスの愛に心を温められ、真実に神と自分とそれから隣人を愛し始めているのです。そうです。キリストに出会った者は神と自分を、この自分の人生を愛するように助けられているんです。ニューヨークのリハビリテーションセンターの壁に書かれた無名兵士の詩と呼ばれる一編の詩があります。これはキリストに出会っていただいた私たちがどんな強さに生きるものとされているのか、どんなしなやかさに生きることができるようになったのか、例えば証ししてくれている私たちの仲間の証言の一つであると思います。大変短い詩なのでご紹介したいと思います。こういう詩です。大きなことを成し遂げるために強さを求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことをできるようにと健康を求めたのに、より良きことをするようにと病気を賜った。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようと成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。人生を楽しむためにあらゆるものを求めたのに、あらゆるものを慈しむために人生を賜った。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。私は最も豊かに祝福されたのだ。主イエス・キリストとの出会いが私たちに結ぶ柔らかな心、しなやかな強さがここにあります。主を主とさせていただいたものに与えられる強さがここに見えていると思います。これは強がりではありません。また神は私たちの祈りを聞いてくださらないということでもありません。私たちは神のその胸を我が父の胸として打ち叩くことが許されているのであります。けれどもその神の胸を打ち叩くとき、私たちは知るようになるのです。この呪われているような私が本当は祝福されている、神に見捨てられたような孤独の中にいる私が神を父と呼んでいる、その胸を打ち叩いている。キリストを見てください。このような祝福が私たちのうちにすでに流れ込んでおります。いいえ、まことの人であり、またまことの神であられるこのお方が今共におられます。イエス・キリスト、罪人の救い主、神を失った者の神であられるこのお方が今共におられます。そこに誰にも何者にも奪われることのない本物の喜びがあります。今日ここに集められたお一人お一人が、一人の例外もなく、一人の例外もなく、神のものとして最も豊かに祝福された生涯を必ず歩みます。必ず歩みます。最も祝福された生涯を必ず歩みます。ご覧なさい、あなたが生きるために ご自分の命を惜しまず注ぐことを厭わないキリストが今あなたの目の前にあなたのためにいらっしゃるのです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この人を見よと今私たちの前にこの御子をお示しくださることを心より感謝いたします。まことに私たちのためにその命を捧げてくださったこのお方を信頼しきることができず、十字架の死のほかには何もお渡しすることのできなかった私たちではありますが、けれどもなおこのような神なき者の神でいてくださること、このような神を失った孤独な私たちの兄弟となってくださるあなたであること、心より感謝いたします。私がたちがあなたの胸を打ち叩き、あなたを父と呼ばせていただくこの恵みを心より感謝いたします。どうぞ嘆きのうちにも私たちの父となってくださっているあなたが共にいることに深く信頼し、ただひたすらあなたの祝福のうちに入れられている自分であることに気づき、またその自分を取り戻すことができますよう。そしてこのことをまだ知らず悲しみのうちにうずくまっている者たちに、この父の姿を指し示す私たちとしてくださいますよう。このキリストを指し示し、この人を見よと語り続ける私たち金沢元町教会としてくださいますよう。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌280番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。280番です。 ください。献金と献身のお祈りをお捧げします。ご奉仕の方よろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。司会者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りをイエスキリストが教えてくださった死の祈りとともに御前にお捧げいたします。死の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて死の祈りをみんなで祈ります。死の祈りの言葉は座席の前のプレートに、置いて記してあります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちがの歩みが迷えるとき、心がくじけ前へ進めないとき、どのような時もあなたがそこにいて手を差し伸べ、行く道を照らし、あなたの祝福を与えてください。そして私たちがいつもあなたを見出し、見続けることができますように。世界各地で世界規模の課題が起き、気候変動や環境をもはや解決の方法も見つけにくくなっています。しかしまず私たちができる身近な問題から始める力を与えてください。あなたの作られた世界です。今世界で行われている戦争や紛争が話し合いの中で解決することができますように、人の心の中にある悪しき心を平和な心で満たしてください。さまざまな災害に遭われた方々を 憐れみ、生きる力を与えてください。私の胸は高齢化も進んでいます。お年寄りがまた病を抱える方が増えています。年を重ねるごとに体や心、生活に不安を感じる方がいます。あなたが慰めと希望を与え、一人一人を支えてください。子どもたちが大切にされますように。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった火の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、義をいただかせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、君と力と栄えとは限りなく何時のものならばなり。アーメン。正英24番を持って主を賛美し、祝福放送を持って礼拝を終わります。お差し支えない方はお立ちください。なお放送になりましたらお座りください。正英24番です。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。